あなたの心を混乱させる多くのものがあります。しかし愛する子よ、あなたの心を私に向け、私に心を定めなさい。すべてのことを感謝して大胆に私に向かって求めなさい。ありえないことを奇跡に向かって求めなさい。不可能だと思っても求めなさい。信じられなくても求めなさい。あなたの目を今見える現状から私に目を向けて、不可能ない私に、愛の神である私に目を向けて、すべてを感謝し、そして大胆に求めなさい。そこから奇跡が始まります。私はあなたに語り、そしてあなたの人生に許された、その最悪を最善へと変えていこう。あなたの愛するものに許されている、その困難を通して驚くべき勝利と祝福を表していこう。愛する子よ、私は愛なる神、最低以外決してなさない神であることを思い出しなさい。私には不可能がないことを、愛する子よ、思い出しなさい。あなたの目を私に向け、私に心を定めて祈りなさい、求めなさい。そこから奇跡は始まると主は仰せられます。
このあなた方はもっともっと私に期待しなさいと主は言われます。このあなた方は大自然の力がどれほど威力があるかを知っているだろうかと主は言われます。このあたかも私が何もできないものかのように、この不信仰に陥ってはなりません。このあなた方は私に目を上げ、私に期待しなさい、もっともっと期待しなさいと主は言われます。
私はあなたを通して技をなします。私はあなたを通してカリスマを表し、また癒しをなし、救いを与えていきます。私などと言ってはいけません。私はあなたのうちに住んでおり、あなたと共にある。あなたが私に頼み、私と共に歩み始めるとき、あなたの人生は多くの人にとって祝福となり、あなたの存在は多くの人にとって希望となると主は言われます。あなたの手を通して癒し、あなたの唇を通して証しを、福音を与えていこう。私はあなたを通して救いの技を、癒しの技を、奇跡の技を表していく。愛する子よ、私に聞きなさい。私と交わりなさい。私と共に歩みなさい。その時あなたの人生に豊かな祝福と勝利が溢れてくると主は仰せられます。God is working on my good.
God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good. Yes, He really is. God is working on my good. On my good. On my good. God is working on my good.Yes, we did it.
Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた一人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている方々、また後でダウンロードして礼拝されている方々を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通し私たちに語り触れ、そして私たちを励まし強め、あなたの勝利と栄光に預からせてください。語る者くも者もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と知識と礼をたとえを持って、聖霊がご自由に語ってくださって、私たち一人一人にあなたの御業をなさってください。主の恵みに、愛と憐れみに期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは聖書に入っていきたいと思います。もう皆さんよくご存知の第二歴代史の20章、簡単に言いますけれども、ここは何かというと、ヨシャパテというイスラエルの王様、ユダの王様ね、イスラエルのユダの王様がいてた、これいい王様ですけども、この王様の時に、モアブとアモブっていう、アモン人とモアブ人という、まあ、イスラエルとは敵ですけど、敵がここに書いてある、おびただしい大軍、もうおびただしい大軍で攻めてきたんです。もうそこまで来た。で、実は明日になったら攻めてくると。そしてどう考えても、普通で考えたら向こうが圧倒的に強くて数が多いから、自分たちは皆殺し、全滅させられる。旧約時代の戦争ですからね、もう全部殺されますから、皆殺しにされる。で、子供たちでも分かるぐらいもう絶対絶命だったという状況なんです。それはまずしてください。そういう状況だった。その絶対絶命に追い込まれた時に、 ヨシャバテは、3節、ヨシャバテは恐れたんですね。で、皆さん目の前の状況とかで恐れてしまうとき、自分を不信仰だなんて言わなくて結構です。人間は恐れるんです、ね、これ恐れるってのはある意味で神が与えた機能です。ただ問題は恐れた後にどうするかで信仰心が決まる。どんなに恐れてもその恐れた結果どこに行くか何をするかなんですよ。これでヨシバテは恐れたんですけど、そこでどうしたかというと、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を告した。断食っていうのは二つ意味があって、一つは悔い改め、もう一つは切なる神への求めを意味します。ですから、ヨシャバテは王様だから、で、さっきも言ったように子供でも分かるぐらい、明日になったら自分たちは死ぬんだって分かるぐらいの状況だったので、それで、みんなに、もう全国民に向かって断食して神に求めようって言って、本当に彼らは神にひたすら求めたんですね。書いてありますね。ユダの人々はそしたら集まってきて、主の助けを求めました。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出てきて、主を求めた。もういろんなところからやってきて、神様に助けてくださいって、神ご自身を求め、神の助けを求めた。で、私たちが絶体絶命になったり、あるいはもう最悪とか、どうしようもない、お手上げって状況になった時に何かというと、私たちには神がおられるんです。聖書の神がおられるんです。一人子イエス・キリストを十字架にかけたほど私たちを愛してくださり、その神の命令に従って十字架にまでついてくださったほど私を愛しておられるイエス・キリストがおられるんですね。これはね、絶対的なる希望であります。この方がいるんですね。ですから我々は人間だから恐れちゃうんです。不安も来るんです。それはね、皆さんその時言ってください。 I am human being ってだけどそこで本当に神のもとに行くかどうかなんですよ。この時ヤシャパテ王は神の前に出て神様助けてほしいって言ったんですね。ただ面白いのはね、今日はやりませんけどここで祈るんですね。その祈りがね、6節からあるんですが、これ最初にね、神を褒めたたえてるんです。その後、神様がどんな約束をしてくださったかを歴史を通して語って、で、今の状況を説明して、それから最後に叫ぶんです。わかりやすく、うんと砕いて言うと、感謝から始まってるのと一緒です。まず神を褒めたたえることが始めてるんですね。ね。今日いちいち読むとあれですから、いきませんが、さっと読みましょうか。でもちょっと時間がかかるから、あれか。6節で、私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたは全ての違法の王国を支配なさる神ではありませんか。あなたの御手には力があり、脅威があります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありませんってこう、主を褒めたたえてる。で、神様はこれを追い払ってくださったって、そこに住んで、聖城を耐えた。その時約束くださった。それは9節。もし、剣さばき、疫病、菌などの災いが私に襲うことがあれば、私はこの宮の前、すなわちあなたの前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私の蔵の中からあなたに呼ばれます。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。こう約束なんです。そう約束されましたよねって。そして今の現状。ところが今、アモン人とマーブ人、およびセール山の人々をご覧ください。子供たちはイスラエルがエジプトの地を出たときに、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しなかった民たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを目指すことはしませんでした。で、それでご覧ください。ね、彼らが私にしようとしていることを、彼らはあなたが私に優しくあさったあなたの承知から私を追い出そうとしてきました。ってこう来てる。こういう状況です。で、現実は何かと言ったら、絶対絶命なんです。追い込まれてるんです。今戦争はね、ちょっとウクライナでありますけども、今日本ではまだないですけど、皆さんの前に病気という絶対絶命があったり、体の病気だったり、精神の病気だったり、あるいは経済的な絶対絶命があったり、どうしても人間的な問題があって、うまくいかなくてこじれてしまっている問題があったりするかもしれない。でも、神様は変わらない。精神の悪さも変わらない。だから本当に神ご自身を褒めたたえて、そして神に叫んだ上で、この後何て言ったか、ヨシャバテが。12節、ここ大事なん。私たちの神を、あなたは彼らを裁いてくださないんですかって今度、私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私にありません。私には力がないんです。私たちとしてはどうすればいいか分かりません。どうしていいかも分からないんです。ただ、あなたに私の目を注ぐのみです。力がないんです。どうしていいかも分からないんです。ただ神様、あなたを見上げるだけですって言ったんですよ。もうお手上げ、神様助けてってことですよね。よく困った時の神頼みって言うじゃないですか。で、困った時の神頼みはあんまりいいとは思わないんですけども、でもクリスチャンなのに困った時の神頼みをしない人がいる。誠の神様って今言ってるの。困った時は神により頼むなんて、なんかそんなのは不謹慎だとか言って、困った時ぐらい頼むよわかります言ってること。困った時にさえ頼まない人がいるんです。困った時には頼んでください。神様喜んで助けてくれますから。 子供がね離れて行っててもね、本当に困った時助けを求めてきたらね、この野郎なんて言いません。帰ってきたかと思って、放蕩息子のお父さんじゃないけど、何とかして助けようとするんです。私の場合は限界がいっぱいあるから、できないこともいっぱいあるけど、神様がいるから、その神様にしてもらえるんです。いやね、神様と行くんですよ。この時もうどうしていいか分からない、力もない、もうあなたに身を注ぐ時だって言って、神に向かっていったんですよね。で、あなた自身がそうであっても、あなたの愛する人がもう本当に困っていて、助けてあげたいけど助ける力がない、どうすることもできない、力がない場合、助けたいんだけど助ける立場になくて手を出せない、いろんな状況がある。そんな時に神様のところに行きましょう。神様って、あなたが助けてくださいって、ね、で感謝と賛美から始めてください。そして大胆に、ヨセフはそれしたんですよ ね。そしたらですね、何が起こったって、二つ目ね、これまず神の前に出て行ったんですね。そしたら二つ目に何かってね、主の霊が乗ったんで、この場合予言でした。予言を通して神が言葉をくださるんです。ね、予言じゃなくて聖書でもいいし、こういう礼拝のメッセージでもいいし、何かのことを通して、とにかく神が語ってくる。この場合予言でしたし、予言を通して語ることはしばしばあります。予言語って何かって、15節。ヤハジエルって人を通して語るんですけどね、今日はちょっともう内容に行きます。15節。彼は言って、ヤハジエルは言いました。これ予言です。ユダのすべての人々と、エルサレムの寿命をヨシャバテをよ。みんなが前に神の目てきたから、ヨシャバテをだけじゃなくて、ユダのすべての人々とイスラエルの民、およびヨシャバテをよって、ね、ちゃんと叫んだ人たち全員に語ってくるんですよね。よく聞きなさいよ。よく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。どんな厳しい病気でも、どんなこじれ切った関係でも、どんな山のような負債でも、生涯かけても返せないような負債であったとしても、どんな日本、世界で最高の名医であったとしても、治せない病気だったとしても、恐れてはならない。気落ちしてはならない。神が戦ってくださるから、神が癒してくださるから、神が解決してくださるから、神ご自身が手を伸ばして、癒して奇跡を行ってくださるから、恐れなくていい。気落ちしなくていい。怖がらなくていいって、主は今語っておられます。神様はね、生きてるんです。本当に私は心から真剣に神に向かっていくならば、神は答えてくださるんです。神は語ってくださるんです。二つあります。いきなり技をされる場合と、この時みたいに言葉が来る場合があるんです。で、私人間はすぐ技をしてほしいけど、いや、実はね、言葉が来た方がいいんです。どうしよう。言葉が来ると、信仰が試されるんだけど、そこで、見る技ってのははるかに大きな技になるんですね。主は言ったんです。で、いいですか、大事なことは。何にも変わってないんですよ。この時そう言われたからといって、状況変わって何も変わってない。何にも変わってません。でも神は言葉を与えられた。そして面白い、ね。具体的に来るんですよ。神様は抽象的じゃない。私が戦うからなって言った後に抽象的じゃない。具体的なんです。明日ですよ。明日。彼らのところに背向けたら行け。見よ、彼らはついつの登り地から登ってくる。ちゃんと地面まで言ってる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外で彼らに会う。こっちはどこに行くか。もうすぐ具体的でしょ。あんまり具体的な名前を声出すと変になるからやめとこうかな、ね。例えば、熊本から、今日はフェリーでやってくる。ね、だから、那須から来るから、こっちはなんだっけ、平か。平港に行って迎えに行きなさい。そういうの、わかります、わかります。非常に具体的だということを言いたいんです。具体的に神を語ってきた。そして、この戦いでは、あなた方、再び、あなたが戦うのではない。しっかり立っておかず、このしっかり立っておかずによっていつも言いますが、何もするなんて意味じゃありません。神の言葉にしっかり立っていくんです。神様は行けって言ったら行くんです。神がとどまれたらとどまるんです。神の言葉に立っているんです。これはしっかり立っておかずによってのは、時々間違える人がいて、何もするなってことじゃないんです。神の言葉にしっかり立ちなさいなんです。この場合は、明日行きなさいって言ってるから行くんですね。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムを、もっぴん恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって主人せよ、主はあなた方と共にいて。これ繰り返し恐れてはない、恐れてはないってことはね、恐れるようなこと、恐れてることだったんですよ。だって子供でも分かるんですよ。明日自分たちは死ななきゃいけないんだなって、負けるんだなって、そういう絶対出てもらったの。それは恐れますよ。恐れしますよ。だから神様は恐れなくていいと、恐れなくていいとって、ね。でも逃げるんじゃない。この場合逃げろと言わない。神が逃げろとは逃げるんですよ。間違いなくて。でもこの場合逃げろと言ってない。出て行って立ち向かい、場所まで示されてる。そして行けって言われたんです。どうしようか。私が戦うから恐れないで行きなさいって言ったんです。 あなた方が言ってごらんなさい、私が戦うからって言われたんですよ。素晴らしいのはね、繰り返します、何にも変わってないんです。相変わらず 敵がその時にね、ペタペタペタと倒れたから倒れてない、相変わらず敵はいるんです。何も変わってないんです。でも言葉が来たん、その時ね、これ2つ目、言葉が来る。で3つ目なんですよね、これが大事なんですけどね、イスラエルのためにどうしたか、ヨシャバテオは。これね、18節見るとね、それでヨシャバテオは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏しでして主を礼拝し、ケハタ族コラ族のレビたちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。ということは、言葉が来た時、繰り返しますよ、何にも変わってないんですよ。見えるところは何にも動いてないんですよ。でも言葉が来た瞬間、ヨシャバテオもイスラエルの人たちもひれ伏して神を賛美し、大声を出して賛美したんですね。ありがとうございます、ハレルヤーって。今日はちょっと動いてすみません。賛美したんですね。信じたんです。目に見える世界ではなくて、神の言葉を信じたんです。神の言葉を信じたんです。彼らは何にも変わってない現実を見てなかったのに、見えてた、分かってた。でも神様がそうしたんだから大丈夫だって言って、本当にひれ伏したんです。そして神を礼拝したんです。ありがとうございますってこう。ね、私たち信仰って言いますけど、信仰って何か知ってますか？神の言葉を信じることなんですよ。だって皆さんイエス様信じてますよね。イエス様は十字架にかか、私の代わりに罪の十字架にかかって死んでくださったって、なんで？書いてあるからでしょ。考えてみてください。書いてあるからって、ね、信じない人いるじゃないですか。そう書いてあるけど、どうして？どうしてって書いてあるから。聖霊が与えたからなんですけども、信じてるんですね。言葉なんですよ、言葉なんですよ、言葉なんです。で、神の言葉は絶対にいりません。神は約束を破れません。神は祝福しかなさいません。もちろん私が考えている祝福と違うことがあります。これは間違いないください、ね、例えば病気になって癒されるのが基本です。でも天に変えることがあります。私たちの考えたら何でと思うかもしれませんが、あの、ね、本当に天国の方が祝福なんです。これクリスチャンはね、ここが本当に開かれてきたらね、人生あの方が変わりますけど、間違いなく天国が最後の祝福なんです。我々の取り分の最高は天なんです。永遠なんです。で、この地上で何年生きたかが勝負じゃないんです。どう生きたかが勝負なんです。長く生きた方がいいこともあるけど、長く生きた方がよりつぶかくなることもある。わかりませんよ、これは、ね、だから時として神様はもういいよって、よく生きたねって言って天に戻されることがある。ほら、こっちとしてはそれ待ってくれって言いたくなりました。当たり前ですよ。でも神の方は最善なんですね。だからそれは間違いないです。でも神は基本的に私たちを本当に祝福されるし愛してる。で、神様の言葉を語るとき、その言葉はそうなるんです。神はね、約束を破れないんです。神の言葉は成就するんですね。で、ヨシャバテはそれ知ってた。だからひれ伏したんですね。そして本当に神を礼拝したんで、素晴らしいのはその次20節。そしてこうして彼らは翌朝早くなんですよ。もう朝起きたらすぐ、朝起きたら翌朝早くすぐにテコアのアラジエ出陣した。言われた通り出て行ったんですよ。思い出してください。アブラハムはイサクを下げろって言われました。約束の子供イサク、75歳にして与えられたイサクをね、捧げろって、殺せって言われたんですよ、ね、って普通なら思いますけど、10回で殺しちゃいけないって書いてあるのに、ね、でもこの、しかも神の約束によって与えた子供なのに捧げろって言われたんですよね。イサク、あのアブラハムどうしたか、翌朝早く行ったんですよ。あ、書いてみる、翌朝早くって書いてあるから、翌朝早く彼らは行ったんです、イサクを連れて。で、従う人の特徴はね、はすぐなんです。ただこれ大事なことがあって、本当に神が語ったかどうかの吟味は慎重にしっかりしてください。いいですか、これは間違いないください。神が語られたって飛びついちゃいけません。本当に神様が語ったかどうかをきちっと慎重に吟味し、できれば教会のカバーをちゃんと受けて確認してください。その上で、でも確認ができたらもうためらっていただきません。すぐなんです、すぐなんです。これね、例えばあのね、あの人に下げなさいって言った時に、ね、感動しそうだ下げようと思うんですけどね、で、あので、確認、さっぱりそうだって確認が来たとね、でよしと思うんだけど、あのすぐ下げるんですけど、捧げないで言いますと、あのだんだんだんだん下げないで言いますと、そのうちね、やれ間違えたかもしれない、いやちょっと待って、全然できなくなるんです。これはもうね、よくある。それからあとね、すぐ従わないとね、できなくなるんです。本当に。あの、一番分かりやすいのは、あの、バラムとバラクっていうのは旧約聖書に出てくるんだけど、どっちが預言者？バラムだった、預言者。ね、 バラクの帝王様がね、バラクの預言者のところにね、イスラエルを呪ってくれって使うことするんですね。で断るんですね。神がダメだって言うからね。断る。だからまたもっと偉い人を起こすんですね。でその時も神は断ってるんですよ、一回。なのに彼はね、いや、断ったじゃないかって言うけど、でもお願いしますよって止めちゃうんですよね。そしてね、結局いうことになるけどね。だからロバが喋るって夢とかありますね。あれ簡単なんですよ。神は言った通りしてないんですよ。引くんですよ。あるいはすぐ従わない人がいるんですよ。ですぐ従わないとね、伸ばせば伸ばすほど従いにくくなるから、それはあなたが弱いんじゃないんです。遅らせたらできなくなるんです。なんで弟子たちが間違えたか知ってますか？弟子たちってね、ものすごく不十分でした。賭けだらけでした。もっと最初はいっぱいいたと思う。能力的に、性格的に、いろんな意味で。でも選ばれた理由が一つあるんです。彼らはすぐに従ったんです。ペテロは漁師が大好きでした。いつも言うように、あのままガリラ湖にいたらガリラ湖畔漁業組合組合長になったと思います。大好きでした。すぐ網を捨てたんです。嫌いで捨てたんじゃないんですよ。ヨハネとお父さんは関係良かったんです。あれヨハネは父を捨てたと書いて、置いてと書いてあるからね、間違いないでね。もう大体だからね、関係悪い人はね、よかった、父捨て、父母捨てついてきますとね、家に帰れって言われるんです。で関係が回復してから、さあついてきなさいとか言われることが多いんですね。面白いですね。よかった。でも神様が言ったから、置いて、大好きなお父さん置いて、家族を置いてついてきたんです。彼らはすぐに従ったんです。この時もヨシャバテオは翌朝早くなんですよ。翌朝早くなんですよ。日が昇るか否かってことで、すぐ従ったんですね。テクワの上に出陣した。でその出陣する時にヨシャバテオは言うんですよ、イスラエルのために。ユダおよびエルサレムの住民よ、みんな聞けよって、私のことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。神様を信じて、忠誠を示しなさい。で、その後、その預言者を信じ、勝利を得なさいなんですよ。預言者が言った言葉は神から来ている。だから、旧約だからそうですね。神から来ている。だから、それを信じて、勝利を得なさいって。頑張れよ、戦いよ、頑張ろう、頑張って戦おうって言ってない。もう必ず勝つから勝利を得なさいなんですよ。ここなんですよ。ヨシャバテはね、もう神が言ったから勝つに決まってるから、ね、さあ、出て行って勝利を得なさい。頑張れよ、戦いよ、なんて言ってない。神が勝たせてくださるから、もう勝利なさいって言う。そしてね、相談したの。この後もし相談したって書いてあるんですよ、ね。だから、これは相談したんですね。民と相談してどうしたかというと、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たち、賛美隊です。を任命して、彼らが武装した者の前に出て行って、こうだ、まあ、先に出して、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでってのは、うんと砕いて言えば、ハレリア、もう勝ったと。でもう勝ったとは、もう点勝ったとね、点をつけるともう勝ったになるからね。ね、主よ、ね、神様ありがとうございます、もう勝ったとって言って、こう神様を賛美する賛美隊を前に出した。でも繰り返しますよ、この時まだ何も変わってないんです。何も変わってないんです。目に見える現実はおびただしい大群が目の前にいて、普通で言ったらもう皆殺しになることは分かってるんです。でも言葉があるんです。で彼らはその言葉を信じて、武装した兵隊の前に賛美隊をつけたんです。百ちゃんに歩きながら弾けるキビとかなんか置いてもらって、泉さんにですね、こうギターを弾きながら、でなんだっけ、ヒデさんにはバイオリンを立ちながら弾いてもらってですね、ですいません、指揮を河村さんがなんかにしていただいて、それでこうみんなでこう進むわけですね、我々の前に。普通で言ったらね、バカじゃないっていうのとね、そんなね、か弱い人たちを、か弱いかどうかわかんないけど、か弱い人たちを前に出してって、戦いの時になんだってことでしょ、普通で言ったら。でも大丈夫なんです。言葉を信じたんです。信仰の表れとして賛美隊を前に出して、もう勝利したんだから、神を褒めたたえよう、神様ハレルヤ感謝します、勝利をありがとうございますっていう賛美隊を前に出して、彼らは、しかもこれ面白い、喜びの声って書いてあるんですよ。勝たせてください、神様勝たせてくださいって言ったんじゃないんですよ。勝ったなーって笑顔だったんですよ。喜びながら賛美したんですよ。何も変わってない時に、その喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖産の人々を抑えたので、彼らを抑えた。この後うんぬん続きますけど、最終的には敵は全滅するんです。面白いんですけどね、賛美が福兵ていくんで、福兵が分かんない、いろんな説がある。天使だという説、その地元の兵隊がこう出てきたんだという説、寝返ったんだという説、いろいろある。分かりません。天国に行って確認しましょう。神様に聞きましょう。こういうの調べるのは好きで研究してる人いっぱいいますけど、分かりません。書いてないから。天国に行ったら教えてもらいます。でも確かなことは、 これはイサヤの軍じゃないんです。ユダの軍ではないんです。神が備えた軍なんです。福音が出てきて敵を打ち負かしてくださって、でそして最後は同州長をして、これ、23節の最後ね、互いに力を出し合って滅ぼし合った。その前聖の陣を殲滅させると力を出して滅ぼし合った。全部殲滅する。でその後分取りも取るのにね、3日4日かかるんですよね。今日もそこまで読んでもらえませんけど、何を言いたいかというと完全な勝利なんですよ。ですごく大事なことがあって、最近ね毎週説教してる気がするけど、神様が技をなさるときにそこそことかある程度じゃないんですよ。この時も敵を全滅したんですよ。本当なら自分たちが全員皆殺しにされるはずだったのに、自分たちは一本の玉も一本の槍も使わずに神の言葉を信じて賛美歌を歌えたら敵が全滅したんです。全滅です。すごいですよねこれ。完全な勝利を取ったんです。彼らがやったことは分取り取りに行くだけで、ひたすら分取りだけ、分取りかのに4日かかったんですかね、これね。いつも言うけどよかったって言うけど、で分取りかのに4日かかったわけですよね。すごいですよね、4日かかる分取り。それがよかったわけですね。でこれが神様の勝利だったんです。でもね、本当に最悪の状況の中で主に叫ぶと主は答えてくださる。その言葉を教えていくときに主の技が起こるんですね。昔ね、何度か話しましたけど、本当に初期の頃、私は東京にいた頃に街道がなくなったんです。ずっと借りてたからね、当時ね。で次借り、今はもうね、長期で借りてますけど、当時は毎週借りてましたから、でちょっと理由があって借りなくなって、で他もその時帰った場所もダメで、全部閉じた。どこ行ってもダメだったの。でもう、公園でするしかないかって話だったけど、雨降ったら傘差してるって言ったんですけども、東京の場合は公園でみんな集まってやってると誰かに言われたら来て解散されますから、どうしようかなんて言ったんですけど、最後ね、我々ね、よく覚えてますけど、日曜日の夜ね、第7礼拝なんですけど、こうね、こうみんな集まって ね、神様がイエス様を信仰したから、神様は必ず最高の場所をしてるから、みんなで神様に感謝して喜びましょうってね、パウロ牧師が賛美と感謝を始めた。でみんな全員前に集まって、当時40人くらいいたかな、ね、でみんなで賛美し始めた。で私も真剣にしました。さすがに5分くらい経ったらちょっと疲れてきてね、チラッと見たんですね。もう終わったかな。だからね、ひざまずいちゃってね、で我々もひざまずいてね、でまた賛美して10分やって、また見たらまたやってるんですね。で結局20分くらいずっとみんなで感謝と賛美の声を上げました。そしたらね、当時JR がね、国鉄が JR になった時でね、鉄道学園となったんですけど、そこを貸し出すことになってた。あんまり公になってなかった。そこを借りたんです。それでね、1200人入る場所でね、当時のプロテスタントの街道としてはおそらくね、一番大きかったんじゃないかっていうぐらいでかかった。もちろん借りてるんですけどね。でその後いろんな経緯があってね、ちょっとその同じ鉄道学園の中の別の場所に移るんですけど、面白いの、2年間借り切ってね、で家賃を請求ないから、家賃請求してくれって言ったら、待ってくれって言うけど、請求ないからどうしたんですかって言ったらですね、面白いんですね、それは貸し出す場所でないのを貸しちゃったから、もし家賃を取ったら、いやもらった家賃以上の税金を納めなきゃいけなくなるから、忘れてくれって家賃なしで借りたんです。インチキ一切してません。何一つインチキしてません。すごいことが起こったんですね。でそれでね、途中からはね、その場所はね、使い放題、寝泊まりする人もいるし、蒼天気とはするし、徹夜気とはするし、それに年間やってて、ひどいのですよ、敷地内にあるから、敷地にいくらでも車止め放題、東京ですよ、駐車場一日止めて、ただ止め放題。これはね、ちょっとそれがね、ただになったんですね。繰り返します、何一つインチキはしておりません。不正は一切しておりません。見事ですね。でもパウロ牧師の言葉を使うと、1ミリとして場所がなかった、礼拝する場所が我々には。ただ神が与えた場所は広い場所で、しかも最高の場所だった当時ね。見事ですよね。なんで神に叫び祈るとき、言葉が来たら大丈夫なんです。で、見える世界で判断して動いてませんか？いや、ああ、よくなったよかった、神様ありがとうございます。ああ、あってくれ。ああ、ダメだとか落ち込んでませんか？じゃなくて、言葉があるなら、その言葉の上に神を褒めたたえるのです。路上ライブによく行きますよね、我々は。それは簡単で、神様が路上に宝があるって言葉をくださったから、我々は信じて路上に行ってるんです。うまいグループも下手なグループも。今上手くなったグループももともと下手でした。でも、行くわけですね。たくさん箇所も聞いてますよね。言葉があるからです。言葉があるときに、その言葉に を信じて応答する者は神の奇跡を見るんです。秋元牧師が何度も話すけど、ベニ君が病気になった時に一生治らないと言われたんで、パウロ牧師が帰ってきて感謝をした後に、無理に癒されと言ったんじゃないんですよ、癒されないで栄光を表すか、癒して栄光を表すか、いずれにしても神は栄光を表してくださると、ね、間違いない、それだけは間違いない。これは本当に、でも自分は父親だから当然治してほしいから、神様こうなったことを本当にありがとうございます、どうか治してくださいって先見に神に求めたんですよ。そしたら神様は言葉を癒すって与えてくださった。結構早かったそうです。言葉が与えられたから、それからお医者さんにも主治医にも神が治しますって言ったり、礼拝の度ごとに神が癒してくださいますって言ったわけですよね。わかりますかね。言葉が来たからその言葉を信じたんですね。賛美隊もね、神の言葉があるなら目に見える状況に振り回しちゃいけないんです。でおそらく今皆さんね、いろんな形の絶体絶命を通されていると思います。今だけじゃなくて、忘れてしまった過去に光が当てられたりしてね、そう思っている人なんでなんて思わないで、実は神様はね、あなたを祝福したいんです。で、あなたは忘れた思いでも実はそこら辺に傷があって傷んでるんですけど、もう忘れて見えないふりしてるだけなんだ。だからそこはもう触らない、だからその祝福は受けなくていいって、こう考えない。でも神様はそこも祝福したいから光を当てる。そしたら思い出したくないし考えたくないのに来るわけですよ。ヒーとかね。でもね、それはね、癒したいからです。清めたいからです。解放したいからです。そしたらそこに光を当てて神様を解放して癒しくださると、もっと大きな祝福が来るんです。それはあなたの祝福で止まらない、他の人にまでその祝福を及んでいくんです。これなんですね。それが来るってことね、どうだろう、覚えてほしいと思います。いやね、神様は、不可能が本当にないんです。聖書の神様には。でこの方のところに行くかどうかですよ。この方から言葉をいただくか、その言葉を信じるか、それによってね変わるってことをね、どうだろう、覚えてほしいです。いろんなね、不可能っていうか、いろんな困難っていうか、もう日も幸もいかないことがきっとあると思います。自分はよくても愛する人に、大丈夫です、私たちには神、聖書の神がおられます。イエス・キリストの十字架があります。大丈夫です。ただあなたが心を収めてこの方に求めるなら、もう私にはどうする力もありません、どうしていいかもわからないんです、神様助けてくださいって本当に神に向かって感謝しながら、でも素直に助けを求めるか、その時神様が語っておられますから、言葉をくださいますから、その言葉を信じて賛美をしながら進んでいきましょう。その言葉に従ってね、彼らは出て行ったんですよ、敵の前に。普通で言ったら槍が飛んできておしまいですよ、弾が飛んできてもう終わりですよ。でも彼らは賛美を捧げながら出て行ったんですよ、喜んで、言葉を信じていたので。その時に神の奇跡が起こった。圧倒的な完全な勝利を取れたんですね。あなたの人生にも同じことが起こります。私の人生にも、あなたの人生にも、神は同じことをなさいます。リバイバルの時来てるから、その証を持って全世界に行けって言われるんですね。それをね、お互い満たしていただきましょう。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きとある神様で、私たちは自分でどうしようもない、もうどうにもならないって状況に陥ることが残念ですが結構あります。そういう時、それでも何とかしようともがきやすいんですけれども、どうぞ誠の神様、イエス様、あなたの前に出て行って、本当に自分には力がないことと、もうどうすることもできないことを認めて、あなたに助けを求み、あなたから言葉をいただくことができるように、そしてその言葉を信じて、喜びの声、賛美の声を上げながら、あなたの言葉に従っていくことができますように、どうぞ導いてください。あなたは生きておられる神です。あなたは奇跡をなされる方です。どうぞ主よ、奇跡の御業を、あなたの栄光の御業を表していってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？病気の癒し、心の病、体の病気の方はそこに通って祈り、癒しを求めましょう。また自分じゃなくて家族、友人、その方を迎えながらやりましょう。経済の問題、お仕事のこと、自分の人生のこと、家族のこと、どんなことでも結構ですので、主の前にあなたの心の叫びと願いをお祈りしてください。主はその願いと求めに応えます。ここにキリストは満ちておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。私も祈ります。こらわせて祈りましょう。神は答えてくださいます。今答えてくださいます。期待してみましょう。期待があるかないかで全く変わりますので、 きっと直してくださる、きっと答えてくださるって期待してみましょう。天のお父様、イエス・キリストによって期待して信じて祈ります。一人一人が手を置いている部分に今触れて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放してください。その人が離れていてもそこにあなたの手を伸ばし癒してください。解放してください。また問題に対してあなたの解決をください。言葉をくださり、実際に手を伸ばしてください。こじれた環境を回復させ、必要の経済の全てを満たし、人間関係にあなたを手を入れてください。許しと和解を解き放ってください。イエス・キリストのやってみず、心と体を癒されよ。リウマチを完全に治れ。手のしびれを今消えてなくなれ。唇が痛んでいる方にその唇に触れてください。口内炎を完全に癒されよ。喉にある腫瘍をイエス様ってみず、消えてなくなれ。ポリープ、イエス様ってみず、喉から体中から消えてなくなれ。後頭部、それから耳の奥の側がなんか痛んでいる方はそこに今手を触れてください。痛みをイエス様ってみず、消えてなくなれ。恐れをイエス・キリストってみず、その人の内から恐れを出ていけ。シャローン、シャローン、シャローン、主の平安、主の平安。恐れをその人の内から出ていけ。飲酒と喫煙の霊、その人の内から出ていけ。あなたが恵みによって完全にお酒からもタバコからも解放してください。境内のことで浪費癖があって良くないと思うんだけど、治らなかったですね。この浪費癖を断ち切ってください。お金の使い方に関して私はあなたに語っていることがある。心を私に向けて聞きなさい。あなたはその言葉に従うときに解放を受けます。その浪費癖を完全に癒してください。これ以上負債が増えることがないように完全に癒してください。そして境内を覆ってくださいお願いいたします。あなたは自分の中でこういう状況になるとちょっと自分は持たないって決めてるんですね。確かに今まで持ちませんでした。でもあなたは癒されました。大丈夫です。自分で枠を決めないで私のことを信じて踏み出していきなさい。あなたは以前のあなたとは違います。全く新しくなりました。そしてあなたが最も良かった部分が最も強い場所に変わります。それはあなたが私により頼むからです。愛する子は間違えてはいけません。あなたは人が苦手でしたけども、あなたは人が苦手ではなくて人が好きになります。そしてあなたが触れるとき人々は癒され、あなたが触れるとき人々は解放され、あなたを通し人々が私に出会うようになると知られます。アラブラブラブラブラセンテラスブラスブラブラブラ。なんか負債を負ってしまった、自分の負債じゃないんですけど、ああと思ってる人いるんですけど、その人を責めるのでもなく自分をバカだと思うのでもなく、そのことを徹底して感謝しなさい。徹底して感謝し、そして神に私に求めなさい。あなたはその時に私が助けるということを現実に知るでしょう。イエス様、感謝します。ありがとうございます。一人一人に触れ、さらにあなたが働いて豊かに応えてください。肩が上がらなくなっている人が上がるようにしてください。背中の痛みを取ってください。リウマチを完全に癒してください。糖尿病、これを癒してください。イエス様って糖尿病を癒されよ。がんよ、消えてなくなれ。喉の痛みをイエス様って完全に癒されよ。徐々に良くなるようにではなく完全に癒してください。イエス様って完全に癒されよ。癒されよ、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ちょっとチェックしてもらえますか。何か変化あった人いますかね。はい、1の時にすぐまた今週も来まして、なんか連絡が来て良くなったって話があったんですけど、第2杯の方でもね、何かあったらね、連絡をしてほしいと思います。それでは主にハレリアを賛美したいと思いますが、いつも言うように皆さん誰かのために祈った人はね、この後必ず連絡を取ってね、確認してください。それで何も変わってなかったらあなたが祈ってあげてください。きっとあなたのことを主は癒されますから。それと今何も起こってなくても帰る時、明日の朝本当に主に期待してください。期待してる人は奇跡を見ます。期待してる人は神の技を見ます。これすごく大事なことですね。何も起こらなくて、あ、やっぱりと思った人は起こりません。期待してない期待してほしいんですね。あれおかしいの、なんで治らないんだろうと思った人はね、奇跡が起こりますよ。本当に主に期待してください。誰かじゃなくて主に期待してください。明らかに主の働きが変わってきているので、主は癒そうとされていますし、解放しようとしていますから、主に期待してほしいと思いますね。はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。